今日、敬老の礼拝、また一つ一つのプログラムを、共に守られて、感謝しております。若氏も本当にありがとうございます。教えられました。今日、改めて、神様が味方であることの素晴らしさを、確かめたいと願っております。ローマ人への手紙、新約聖書ローマ人への手紙の8章の31節から39節を通して見てまいりましょう。では、皆様は偶数節をお読みください。最後の39節はご一緒に。ローマ人への手紙第8章31節から39節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。ご一緒に。高いところにあるものも、低いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父様、あなたの豊かな愛と恵みを感謝いたします。今夜改めてお言葉に向かいます。この過る一週間の感謝をもって、新たな一週間をあなたの恵みのうちに歩めますように、私たちがあなたの栄光を表していけますように、与えられました確信をさらに確かなものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロはこの8章で神様の最善について明かししています。神様がどんな恵みをくださったか、イエス様の救いによって何がもたらされたか、よく8章28節を見ます。また8章の冒頭には、罪に定められることがないと宣言されています。また聖霊が与えられていることを教えています。そして聖霊が神の子供としてくださったこと、御国を受け継ぐものとしてくださったこと、そして被造物のことを思い巡らして まあ、自然が私たちを苦しめる現実が慰めと必要を満たすだけでなく現実にございますけれども、それは自然が意図していることではなく、私たちの罪のために地が呪われてしまったせいであり、苦難を与えるものとなった自然の苦しみも、キリストの現れの時、救いの完成の時に回復すると教えられています。そして自然さえ、まあ、まさにとばっちりなんですけれども、忍耐しているならば、私たちも救いの完成のための苦しみを、それが思いがけないことが起こったように思うのではなく、神様の恵みの中に与えられていることを覚え、そしてそれがすべて益とされるのだから、試練の中でも希望を持って歩むように教えています。30節をご覧ください。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになった、祝福を与えるために、私たちがそれに預かるために呼んでくださった。神様が召されなければ近づくことができません。そして私たちには罪という大きな神への障害がありましたけども、神様がそれを取り除いて来なさいと招いてくださいました。この救いによって神の前に受け入れられるものと、認めるだけでなく実際に変えられています。そして栄光、栄誉をすでに与えたと言っているんです。キリストの救いは天国におこぼれのように入れていただくんではなくて、堂々と入れるように私たちを作り変えてくださり、ただ入れるだけでなく、キリストと共に御国を治めるものとされているんです。これらを覚えるときに、神様はあらゆる点で私たちの味方ですと聖書は教えています。神様は味方です。だからどんな問題や困難やまた失敗や、私たちをがっかりさせることが内外にたくさんありますけれども、何者にも負けることはない、打ち倒されることはない、その確信を持って歩みましょうと教えています。結構今私たちいっぱいいっぱいだなと思うことがあります。昨日、教会に来た方、来られた方たちはスケジュール満杯でしたね。特に日曜学校の教師たちは教師研修会があり、その後、嬉しくもあるんですけどバーベキュー大会があり、また公園に出かけと、そしてその後案内配布に出かけてと、そんな一日を過ごした翌日、ぶち明けさせて、娘たちがですね、お話準備できてないという、ごめんなさいね、この悲鳴を上げていましたけれども、 これ掟破りの道明けなんですけれども、守られたことだと思います。私も結構怪しいなと、妻からはあんなに汗だくですフットサルやって大丈夫なのと、この後案内配布あるんですけどと、そういう状況でした。ヘロヘロで帰ってきたんですけども、今日また恵みがたくさんありますよ、ありましてもね、いっぱい集いも活動もあり、でも、神様が味方であるから、支えてくださるからできるのだと。そして祈ってやったら、やめるときはやめなさい。そして、ストップかからなかったらやっていいんだと信じてやりますよということで、この40年近く歩んできました。いっぱい働けばいいというわけではなくて、働けるのも恵み、休めるのも恵みなんですけども、共通することは、神様が私の味方ですという点は、すべての兄弟姉妹に、真理です。そして付け加えて言うならば、すべての人に対しても声を大事にして言いたいんです。神様はあなたの味方ですと。それに気づいてないで、敵対しているのが罪ですね。クリスチャンとなることは当たり前というか本来のあり方なんです。どうして、ここまで私たちを愛し味方になろうと、味方なんですけども味方と認めてない罪があります。それでも諦めずに味方である、神様に、もう至れり尽くせりの恵みをいただいて救われたものです。そして、私の周りの方たちもそうなってほしい。またイエス様を信じられて信仰生活が、苦しみになってしまう場合もあります。サタンが目をくらますからなんですけども、帰ってきてほしい、信仰を呼び覚ましてほしいと願って、私たちは働きかけ祈り迎えます。その時に私たちは、神様は私の味方であり、あなたの味方なんです、そのことを覚えていたらですね、どんなにがっかりする反応があったとしても、またチャレンジしようと、そうなれるんではないかと思います。今、辛い時代です。明日ポストモダンといって、人の、知恵と力が発展していって、人間の力で神様抜きで良い世界を築ける、自由平等繁栄、こうして幸せを築けるという勘違いが数百年続いてきました。近代主義という、これはモダニズムなんですけども、それが今挫折してしまって何を信じたらいいのかわからない、あるいは信じれるものなどないという悲観的な空気が渦巻いています。近代以降ということで、ポスト、近代主義後という 今時代を、の状況を言っていますけども、クリスチャンからすればですね、神様を恐れないからこうなったんであって、神様に立ち返ればたちまち解決するんですけども、信じられるものがない、そして遥か昔に信じられないと言って神様を捨ててここまで数百年歩んできたから、過去に捨てられたものをどうして今さら引き戻す必要があるのかという方たちが多いです。しかし私たちは神様が味方ですということを自身にも信仰を滞らせている方たちにも、そしてまだキリストの救いを知らない方たちにも声を大にして証ししたいのです。そして苦難にあるときに忘れないで味方である神様に目を注ぐのです。そうすれば解決があります。そして神様に敵対するサタンの攻撃はここに集中しています。神様は信じられない、聖書は信じられない、そしてこの神様が味方であるということもなおのこと信じられない、そして他に信じるものがあるよと言って様々に紛らわしい神々を示します。でもこれは嘘なのはサタンも知っています。そしてその結果、最初は希望があったように見えてもですね、あとはがっかり、これがサタンの策略ですね。人生の中でそういうふうに神以外のものを信じさせて、最後は見捨てて絶望に陥れるということが短い期間でなされることもあり、そのサタンの策略は長い社会の歴史でも再現されています。福音が始まりましたね。キリストの救いが明らかになり、そして教会に対して実力行使でこの働きを潰そうとして、さまざまな迫害が起こりました。新約聖書は迫害の中で閉じていますけれども、しかし殉教者の血が教会の力となって、教会はかえって強くなり、ついには数百年経って迫害していたローマ帝国が逆にこのキリストに助けていただいて国を復興しようということになり、公に認めました。ローマ皇帝がキリストの前にひれ伏したんです。しかしサタンはそれで諦めませんでした。与と教会が結びついたら、そのことによって教会が堕落するようにしようと、また数百年かけて導いて、与と結びついた教会は堕落し、与と結びつかない教会は迫害されるという図式が起こりました。そして堕落腐敗がもういくつくまでところまで行って、これはいけないと思って教会が再び清さを取り戻して立ち上がろうとしたのが 宗教改革ですね。まあ、その中にバプテストは最もしっかりと本来の姿を取り戻そうとチャレンジしたグループです。バプテストはその末裔ですけれども、しかしながらせっかく信仰を取り戻したプロテスタントの諸教会の中で、勤勉、誠実、努力、まあこれはカトリックの時代にはそれは堕落の原因になるかもしれないので、もう横にやるようにと教えていたんですけども、まあ、その反動もあってこの世界をもっと窮屈でない世界にしたい、神様の恵みを大胆に明かしできるようにしたいっていう、まあ、当初は良い意図だったんですけども、真面目に積極的に働くようになって学問や技術や社会が発展していきました。しかしサタンはそれをくらまして、こうやって、教会を通して社会が豊かになり皆が幸せになった。でも考えてみたらもう神様必要ないんじゃないかと。そうして神様を排除して人間の力にとなったのが近代で、それが挫折した今があります。そんな中で私たちは創造の時から神様が味方ですという素晴らしい口ない教えを広めています。しかしそれをあらゆる手を尽くしてダメにしようといろんな誘惑をしてきている、また迫害してきているという時代です。そして環境は決して良くないですね。いろんな理由でこの教えはいらないという反応が返ってきます。でも私たちはこの確信、神様が味方であるということに立ちましょう。まず第一に覚えたいことは、神様が味方であればどんな邪魔が入っても私たちはへこたれることはない、負けることはないということです。31節がこの確信ですね。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうかと。もう神様はこのこれらというのはもう神様の至れり尽くせり、もう何と言いますか、もったいない恵みをあらゆる点で用意してくださっています。こんなうまい話がと思う以上のうまい話が私たちにとって何も悪いことはないことを神様はしてくださっています。ですから何者も邪魔できない、奪うことができない、だから恐れることはない、このことを私たちまず確信しましょう。いろんな困難はあると聖書は告げています。でも私が一緒にいる、恐れることはないと、私は決して見捨てないと神様は告げておられます。35節から最後までそのことが告げられていますね。 何者も妨害できないと。じゃあ第二に覚えたいこととして、そう信じることのできる証拠は、土台は何か。それは十字架だということ、復活だということです。32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神様は最高の犠牲を払いました。周到な旧約時代の準備があります。そしてその約束の通りに神様は罪の解決を与えてくださったんです。それを否定することは、この世界の存在とこれまでの歴史を全部否定することになります。そしたら、それ否定してしまったら私たちは何者なんでしょうか。神様が最も大切なものを犠牲にするだけでなく、蘇らせて与えてくださったんです。まあ、ずうずうしい言い方ですけども、まあ、私たちは神のために、作られ生かされています。でも神様は、これこのことを抜きにしてですね、この今言うことをですね、掲げちゃまずいんですけども、神様をなさったことは、私たちのために神様がいると、生きている、働いていらっしゃることをしてくださったんです。味方、あらゆる点で味方なんです。私たちの幸せのために神様は存在し、生きていらっしゃり、そのことを十字架が証ししているんです。すべてをご存知で、すべてを支配していらっしゃる方が、私たちが経験するさまざまな痛みや苦しみをですね、あえて与えるわけがありません。必要だから与えておられるんです。だから困難や試練は恐れでに足りないものなんです。まあ、私自身もあれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけないとか、あのことが起こってしまった、どうしようと、日常三時でも悩むことがあります。時になくし物をしてパニックに陥ることもあります。でもそのことを通して謙遜を学び、感謝しという経験をして今学び中です。なぜ試練があるか。それは私たちの益のためです。試練がないと私たちは生ぬるくなってしまいます。試練がないと神様になかなか近づけない。神様の力をなかなか経験できないということがあります。そして試練があってこそ、私たちは神様が味方であるということを、とても必要な味方であるということを実体験できます。ローマ人の手紙の5章に戻っていただけますか。3節から5節、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っています。この希望は失望に終わることがありません。 なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そして私たちが時にがっかりしてしまうことは、神様が計画していらっしゃる最善というのは地上の最善ではないということを忘れていることが多いんですね。天国での栄光が一番大切ですね。そのための最善を神様は導いていらっしゃる。だから地上で試練があるんです。地上であまりいい目に遭ってしまうと天国が遠くなってしまいます。そうならないように神様は特に晩年に地上に希望を置かないようにしてくださるんです。それはいやいや天国に行かないためです。希望を持って行くためです。地上に未練を残さないためなんですね。試練は確かに嬉しいものではありませんけど、試練がもたらすものは素晴らしいんです。ある本に例えが書いてありました、サーファー波乗りをする方が初心者ですとですね、大きな波はもう、ダメとなっちゃうかもしれませんけど、名人にとってはもう台風が来るような大波はプレゼントなんですね。波は大きいほどよく気持ちよく乗れるからです。私たちはこの試練のサーファーに神様選ばれてますから、最初は怖いかもしれません。でもそれを神様の力と導きによって乗り越えるときに、今度は来る波はどんなふうに神様料理させてくださるのかなと、だんだん楽しみになっていきます。そして神様が生きて働いていることを証しできるんです。こうして苦難の中に慰めをいっぱいいただいて、自身が慰めをいっぱいいただく、そしていただいた慰めによって他の方たちも苦難にあるときに慰めをいただいて、それを乗り越えるようにしていただく。こうして困難をものともしないものとされていきます。サタンはそれを利用してですね、私たちを失望させたり、信仰から引き離そうとしたり、意気消沈させたりしますけども、でも、神様が愛してらっしゃるから、その愛から何者も引き離せませんと告げています。列挙されてますね、35節に。苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣、これ実際経験します。苦難や苦悩、迫害はイメージ湧くと思います。飢え、つまり自分が足りないということを経験すること。でも飢えるほど神様は満たしてくださいます。裸ですかと。つまり恥ずかしい思いをすること。自分の足りないところがさらけ出されることがあります。でも、そのことを通して恵みに覆っていただくんですね。危険や剣も問題ありません。そしてあらゆる神以外のものが邪魔しても、神の愛から引き離さないと教えられています。つまり何一つ邪魔できるものはないんです。サタンも非造物ですね。私の肉の誘惑も非造物です。 すべて神様が味方であることが勝利に至るんです。聖書の言う勝利というのは、まあ、敵を恥じらせること、やっつけることですけども、サタンを打ち破ることはもうイエス様はなさってくださってますから、私たちにそれに手を貸す必要はありません。でも、キリストが勝利を完成するときに、キリストと共に戦って、キリストと共に勝利するという課題が残っています。私たちのなすべきことは、主に信頼して、主を愛して主に従って主と共に歩むことだけです。必ず勝利に至りますので私たちは信仰を持って大胆に進んでいきましょう。神様は私たちの味方です。天の父様、今日の恵みを感謝いたします。どうかあなたが味方であることを私たちが確信してそれを土台に進むことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。